経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、ウクライナでの戦争、そしてイスラエルでの紛争、もうこの戦争がね、どうしても人類にとって欠かせないものになっているということなんですが、戦争のない平和な世界は現実的に可能なのか、そんなね、ことを横森が検証しました。こちらの動画をご覧ください。
まもなく第三次世界大戦が起こりそうですが、戦争のない世界を作るにはどうすればいいと横森さんはお考えですかっていうご質問ですね。
そうか、政策の話だよね。どういうふうにしたら戦争起こらないってね。いや、できるんだよ。
はい。
一応、できるんだけど、こういう政策的なところっていうのは、本当は横森はこういう政策論っていうのはやりたくないね。好きじゃないから。じゃないと分かるよね。まあ、それ
は政治的なことってことですか、
うん、っていうのは、この可能性っていうのは低いわけよ。
うん、
こうしたら、まあ、うん、基本的にタラレバ論ね。
はい。
こうすれば、政策論っていうのはもう全部タラレバ論だから、で、そうしたらこうなるっていうね、パターンでしょ。だから戦争が起こらないっていう。
結果、
起こる、うん。っていう理論なのよ。でもみんな好きなんだよね、この政策論、タラレバ論。
まあ、基本的によくある話っていうのは、うん、まあ、核武装の話であったりとか。
うん、そうそう。だから核を、両方核を持てとかね。日本も核を持てとかね。いろんな話があるじゃない。
はい。
で、そうね。日本で、やっぱり戦争は起きない時代っていうのは江戸時代あったんだよね。江戸時代、これ300年間戦争っていうか、内乱何も起こんなかったわけよ。
はい。
なんで起こんなかったっていうことなんだよ。だから、どういう考え方でこれ世の中成り立ってたかっていうことなんだよ。ここの江戸時代に。
はい。
で、ここのところは簡単に言うと、まあそうだね、今イスラエルとハマスとかいうのがあるよね。
ありますね。
うん。イスラエルにはアメリカが応援してって、ハマスにはイランがっていう。もうこういう話じゃない。で、イランとまたロシアとかね、同盟結んでるとか、US のところにもう言われた通りに行く、NATO があるよね。
はい。
NATO の国々がいっぱい。もうカナダとか。
まあそこには必ず我ら、ね、日本も入ってますよね、うん。
イタリアとかさ、あと JP とか、こういうふうになってるじゃない。で、これが派生して VS になって、イランの方には他のイスラムも入るし、こっちの方に、まあ、中国とかも入ってくる。で、これが第三次世界大戦になるってことだよね。
まあ、なりそうだっていうことですよね。
このグループが。で、どうしたらいいかっていうと簡単なことなのよ。ここで今、喧嘩やってるわけだ。ハマスとイスラエル。
はい。
喧嘩。で、世の中に、例えば国連とかあるわけじゃん。国連がね、分裂しちゃってるよね。片っぽはもうね、こっちの G7 側とか。だよね。片っぽは非米諸国っていう国に分かれちゃってるわけじゃない。
はい。
で、ここでね、この喧嘩っていうふうのに、分かれた方にこっちが応援してるわけじゃん。結局、うん。で、こっちも応援してるわけじゃん。日本には昔からね、この喧嘩っていうことに対して言ったら、両成敗っていう言葉があるんだよ。
はい。
つまり、喧嘩の当事者に、どこの国も援助してはいけないっていう法律が、法律っていうか国際法の最高に置いとけばいいの。援助禁止にすればいいの。そうすると喧嘩当事者誰からも援助受けられない状況になるでしょ、ここ。ここが。ここも。なんでかと、援助したら他の国が、すべての国がこっち側への援助もしなくなるってことなんだよ。両成敗っていうことだから。両方とも成敗するっていう組織があれば、世界から喧嘩っていうのは、まあ、間違いなく少なくなるよね。それでも、喧嘩はやると思うよ、ここは。なんだかんだで。じゃあ、ここだけで終わらせてたら、ワールドレスリング3にはなんないよね。ここだけで終わってたら。で、ここだけでどうなろうが何しようが、もう喧嘩やってるやつが両成敗なんだから悪い。これが江戸時代、300年平和が続いたってことだ。
いやー、日本ってすごいですね。
うん。だから、この考え方が全世界に持っていけば、喧嘩してる当事者には何もしない。だから、ウクにも援助しない。NATO とか言って、そういうことはしないっていうことなんだよ。ヨーロッパの国がさ、援助して、ロシアにこれ、中国が援助してとか、こういう感じなんだけれど、両方とも援助がなかったら、両方とも何もしなかったら、これはどちらかが潰れて終わりなのよ。
はい、そうですね。
だからここだけで終わるっていうことなの。だから小さいうちに、小さい喧嘩のうちに終わらせるためには、絶対に誰も喧嘩している人たちの国を応援しないってことなの。
なるほど。
だけどこれ、今のもう日本人見たらわかるじゃない。昔の日本人じゃないよ、もう。もうはっきり言っても、いつも向く応援して。
ゼレンスキー大好きってね。
テレとかエマニュエルの国応援したりね。
なんで奥さんの預金残高が増えんのみたいな。
そういうこともさ、そういうことは無視して、とにかくロシアが嫌いだからと。嫌いだからとにかく応援すること自体が、第三次世界大戦になるリスクなんだよ。
まあ本当ですね。
だから応援っていうのがもう絶対にやってはいけないってことなの。当事者を。まあこういう政策をやればいいんだけど、やるわけないでしょって。今の日本人見て、これ
大今のあの、鈴木宗男さんだってね、ロシアに渡航しただけで、なんであんな維新から除名みたいな話にならなきゃいけないかってことです。
だからそういうのをね、世論形成して、こっちのイスラエルとか、なんていうの？ユダナカ温泉ね。
ユダナカ温泉何ですか？
ここだけで覚えればいいんだよ。
ユダね。はいはい。わかりました。うん、
ユダナカ温泉だよ、これ。
はい。
うん、いい？
はい。
だから、世界のマスコミ、ここが牛耳ってるわけよ。ユダナカ温泉が。すべてマスコミっていうのは、ユダナカ温泉。まあ、正確に言うと偽ユダナカ温泉だよ。ね、偽ユダナカ温泉が牛耳ってるんだから、まあそれを言うこと聞かなきゃいけないじゃない。大吉だって、ここにいるエマちゃんもいるわけじゃない。エマ・ワトソンね。
だから、エマ・ワトソンね。もうウクライナを支援するとか、どっちかの肩を持つっていうような状態で、もう世の中は戦争なくならないっていうことですよね。
うん。この感覚で、だから本当に家康っていうかな、この喧嘩両成敗っていうのは、すごい、日本人の知恵だよなと思ったよね。争いがないっていうのは。だから喧嘩をしたら、はっきり言って両方ともが損する形なんだよ。
うん。
だからウクライナも喧嘩したら損する。だから正義とかそういう話じゃないよと。どっちにも正義があるんだから、ロシアが正義かもしれない。どっちにも正義があるんだから、正義をかざすものを成敗するってことなんです。正義をかざしたら成敗されるっていうことは。それは、国家が成敗するっていう形だったけれど、国家っていうかね、幕府が成敗する形だったけど、じゃあこれ、UN 自体が全て正義をかざした人間を成敗するって形にしたら、もうそれで戦争はその部分だけで終わるってこと。
まあでも現実問題はね。
まあ現実はそういうことは起こんないよね。だからタラレバ論だよ、これも。
うん。だから、難しいですね。戦争のない世界を作るっていうのは、まあ今現時点でのそのシステムですね。それでは、まあほぼ、難しいということですね。
もう今の世の中っていうのでできるわけないじゃない
っていうことですね。
だからやっぱりアレクさんの言う通り、11月23日に起こるかもしれないからね。
はい。気をつけましょう。ということでね。はい。ありがとうございました。元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。